どうも、オレンジです。
朝ドラバケバケが始まりました。良いと悪いの間を行き交う物語が始まって、ぼんやり楽しみポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。まあそうですね、10月に入りまして、
はい、
カルチャー中毒者的にはまあドラマの端回帰といいますか、まあ始まる時期ですね。10月から新しい連続ドラマが始まるみたいなタイミング。まあ基本的には日本における、まあ、テレビで放送されるドラマ、まあ民放とか、はい、まあ、NHK 含めてかのドラマにはなってくるんですけど、はい、まあそういう時期に入っておりまして。
全部チェックしてるんですか？
全部というのは無理だよね。そんな人はいないと思うよ、全部やってる人は。
いやいやいや、
全部って何？
いや、ざっくり聞いてるんですけど、例えば、うん、ゴールデンタイムのドラマとか、まあ、それだけでも、ね、うん、10本ぐらい多分あると思いますし、まあ、それがレベル1、うんうん、で、まあ、レベル2だと深夜ドラマみたいなことにもなりますし、
はいはいはい、
でレベル3ではの地方局というか関西でやってるみたいなものとか、テレビ MX とかそういうものも拾うとか、うん、なんかそういうことになると思いますけど、うん、どの程度見てるんですか？
もう僕は基本的に事前情報というか、どういう脚本家がやって、どういう演出家がやって、どういう俳優が出てとか、一応どういうストーリーなのかっていうこともざっくりとは把握した上で、ちゃんと選んだものを見始めるって感じですね。で、まあ途中からすごく評判がいいものがあったりしたらば、それも追加で見るし、逆にその事前に調べたものの中でもあんまり面白くないなみたいなものはまあ見なくなるみたいなことがあるので、そこら辺で精査してる感じですかね、
うん。何本ぐらいなんですか、まあ、一番最初は。
最初はどうだろう、10本ぐらいかなは見てる気はしますね。
なるほど。じゃあまあ一般的な話題作は最初は見るみたいなことなんですかね。
一般的な話題作とは違いますね。
わかった、大丈夫。
話題にはなってないけれどもちゃんとこう面白そうだなっていう基準をもとに選定してるものって感じですかね。
はい。その、まあ、それツイッターとかそういうものを見てってことなんですかね。ちょっと、俺があんまりそういうドラマの、なんか、何、レビューかなんかがあるのかわかんないけど、どういうふうにして探してるのかわかんないけど、はい、まあ、その話をすると長くなりそうなので、どうぞ。
はい。
はい。で、今回はどんな？
で、
はい。
まあ、ドラマの端回帰でもあって、まあ、ドラマが始まる時期っていうことは、まあ、ドラマが終わった時期でもあるっていうタイミングでもあるんですよね。
でしょうね。
まあ、ちょうど9月に、7月から始まってるドラマが、9月ぐらいに終わったっていうタイミングでもあるので、まあ、今回は、ま、それの簡単な振り返りも含めつつ、最近見た映画ですね。うん。ちょうど一番新しい映画が、なんかその、振り返る、ドラマを振り返るに、良かったドラマを振り返るにあたっての、なんか、軸にヒントみたいなものになってきそうだなと思ったので、それをちょっとやっていきたいなと思っているんですが、
はい、
今週の、10月3日か、日本では公開で、もう、でもアメリカでも多分先月ぐらいかな、公開をしたばかりの映画で、ワンバトルアフターアナザーという映画が、はい、公開されてまして、僕も初日に、日本での公開の初日に見てきまして、
はい。
これね、めちゃくちゃ面白いです。レオナルド・ディカプリオが主演で、ショーン・ペンが、脇にいたりとか、あとは、監督が、ポール・トーマス・アンダーソンという、マグノリアとかね、ブギー・ナイツとか、パンチ・ドランカー・ラブとか、ゼオ・ユル・ビー・ブラッドとか、まあ、普通に、なんだ、作品としての、質としても評価をされている、アカデミー賞とかも取ってます、みたいな。で、監督で脚本も書いてオリジナルで作れる。でも、まあ一応そのヒントとするというか、インスパイア元みたいなものは、まあ原作としてあったりはするんだけど、基本的にはオリジナルで作品を作れちゃって、映画監督もできちゃうっていう。でいて、そこまで、まあ年も取ってないかな。まだ50代ぐらいかな。なので、まあ本当にすごい 監督、現代の、まあ、世界的な映画界の中でも、トップクラスに、クロートからも、まあ、映画好きからも、評価を受けているような、監督の、まあ、最新作、5年ぶりかなぐらいの作品。1個前が、リコリスピザっていう、ポール・トーマス・アンダーソンの、幼少期の思い出みたいなものを一応、フィクションにした作品を、やっていたっていうところなのかな。うん。で、その次で最新作で、まあ今までで一番ポール・トーマス・アンダーソン作品の中でも、まあお金をかけていると言われている、何億ドルってかけたらってね、言われている作品ではあるんですが、まあこの作品、まあざっくり言うと結構まあなんか、展開がいろいろとコロコロコロコロ転がっていく作品、まあそこが面白さであり、あとはずっとアクションし続ける、動き続けるっていうところの面白さもある作品ではあるんだけど、ざっくりストーリーを言うと、いわゆるその、まあ、環境テロリストみたいなものが僕たちが考えるものとしては想像しやすいのかな。まあ、環境破壊とかをしている工場とか、あとは、ま、会社とかに対して、ある種の、ま、テロ行為みたいな、爆弾で脅すみたいな。実際に攻撃はしないんだけれども、武器とかを持って、脅すことによって、そういう、ある種、ま、資本主義的な行動というか、自分たち人間のために、環境を破壊するのはやめろとか、あとは、マイノリティですよね。いろいろ、こう、政策的なものとか、産業的なものによって抑圧を受けているマイノリティの方の、差別とかを解放しようとか。あと、ま、冒頭で象徴的に描かれるのは移民の方ですよね。移民の方で、まあ、収容所みたいなところに、押し込まれて、まあ、今現在ね、アメリカでも行われていることですけど、そういうところに、固められて、母国とかね、メキシコとかに送り返されてようとしている人たちを解放するとか、まあ、そういう活動をしているグループの中で、レオナルド・ディカプリオが演じてるのは、なんか武器は好きなんだけど、その環境、何らかその体制的な、反体制的なものに対して、自分の中でちゃんとしっくりとくる考え方を持てていない人、ちゃんと持てていないのに、なんとなくその武器とかの扱いが得意だから、そのグループに参加してしまっている人が主人公の話なんですよね。
うん、あ、じゃあちょっと破壊欲求は強いけども、その、なんか思想みたいなことにはいまいち乗れてないみたいな、そういうことなのかな？
そう。乗れてないというよりは、あんまり考えてないっていうのが多分適切だったりするんですけど、で、その、まあ、グループの中で、黒人女性がいらっしゃって、その方との、うん、なんか仲良くなって、まあ、もともと仲良かったのかな、ストーリーが始まる前から仲良かって、で、まあ、でもその活動を通じて、どんどんどんどん婚姻になっていって、結婚を多分してないのかな、でも、まあ、結ばれて、子供ができて、みたいな話が展開していくんだけれども、うん。
結構細かく話してくれますね、はい。
そこは冒頭なんですよ。冒頭の一番最初のところがそこからなんで。で、そこから、うん、15年ぐらいかな。間が空いてからっていうのが、まあ、ある種その映画としての本編になってくるんですけど。
うん。
それで、もともとその活動はしていたけれども、活動の15年後なんで、レオナルド・ディカプリオは、まあ、奥さんがいらっしゃって、その、だから、黒人女性と、ある種結ばれて子供ができて、子供が結構大きくなってからの話っていうのが展開していくんです。
はい。
で、もともと、その、まあ、あんまりさっき言った通り、思想っていうものがはっきりしていない人だから、もう活動からは当の昔に手を引いていて、でもその、お相手は、結構がっつり、それこそもう私は革命の師だみたいな感じで、その活動にすごく終身している人だったりするから、逮捕はされないんだけど、なんて言うんだろう、政府からずっと目をつけられてる状態になってしまって、まあ、世の中から的には、そこから、体制の目からくぐり抜けるために、まあ、逃げて、姿を消しちゃうんですね。で、レオナルド・ディカプリオは10年以上、お子さん、女の子を、まあ、一人で、ある種シングルファザーとして育てていった、その後の話だったりするんです。
はい。
うん。そこから、まあ、で、17年経っても、結局その過去にやった犯罪、まあある種爆撃行為を行ってしまったりとか、ちょっと自己的に人を傷つけてしまったりとかっていうことがあったりするので、 結局そのグループに所属していたっていうことによって、ディカプリオは、体制側から追われてしまうんですね。警察とか軍、アメリカの警察とか軍隊から追われてしまって、で、そこから、まあ、逃げていくっていう、ある種の、まあ、ポスターのキャッチコピーにも、これは逃走劇ならぬ逃走劇だっていう、逃走っていうのは逃げる走るっていうのが前者で、後半が逃走、戦うの方の逃走劇っていうコピーが作られてるんですけど、まあ、ずっと基本的には逃げていく話。で、その中で、まあ、ある種戦っていく話っていうのが、繰り広げられていくストーリーになっていて、それのね、展開がゴロコロコロコロコロ転がっていって先が読めないんだけれども、なんかこう話としてはしっかり繋がっていくっていう脚本の作り方、構成の仕方とか、あとまあさっき言った通りアクションの仕方させ方とか、そこら辺も含めてめちゃくちゃうまい作品なんですけど、めちゃくちゃうまいっていうのも僕も変だな、すごい作品なんですけど、ずっと面白いです。2時間50分ぐらいかな、結構3時間近くあるんですけど、ずっと面白い作品だったんです。まあでも国宝考えればね、国宝僕面白くなかったですけど、国宝考えればまあ全然いけんじゃないですかね。
いやまあ一般的には長いと思いますけど、う
ん、
はい。
うん。うん。国宝は当たってね、宝島は当たらなかったっていうね。まあ、そこら辺の別に長さに対する体制がね、関係できたんじゃないかなって、いろいろ、
はい、本題どうぞ、
学びがありましたけれども。
はい。
で、そこで、まあ、描かれているのが、まあ、さっき言った通り、はい、まあ、体制と反体制っていう関係性なので、ある種の、まあ、正義と悪みたいなことですよね。その、まあ、反体制側としては、自分たちが正義であり、体制側が悪であるんだ、みたいな考え方であるとか、
はい。
その、まあ、どういうふう、あとは敵味方ですよね。自分たちの、反体制チームは味方であり、まあ、体制側は、ある種敵であるみたいな、設定のされ方、いや、最初見てると、そういうふうなことをこの作品は描きたいのかなっていうところを感じてしまうところではあって、で、そこら辺、まあ、まあ、ポンさんも含めてですけど、あんまりこうしっくり来ないっていうか、なんかまあ、どちらにもね、言いたいことはある、考え方はあって、どっちが正義、悪って簡単に決めつけられないし、まあ、敵味方っていうのはある種ね、自分自身、本人の考え方に過ぎないので、そこら辺はパッキリ分けられるのかもしれないけど、そこら辺がまあ、まあ、グラデーションかかってるというか、いろいろとケースバイケースで考えなきゃいけないよねっていうのが、まあ、ある種、今、現在、普通に生活している人たちはそういうもんだなっていうふうに前提であるとしてあると思うので、うん、なんか、そういう人間にとって最初のその体制反体制、まあ、ある種の、環境テロリスト的なものを象徴とするような存在を主人公としてしまうと、なんかそういうふうな描かれ方になってしまうんじゃないかっていう最初の危惧はあったんだけど、全然そんなことはない。主人公はさっき言った通り、本当無思想で、なんかいろんなものにフラフラされて、させられてしまうキャラクターだし、逆に、体制側も、軍隊、警察のトップの、警察のお依頼さんなのかな、ショーン・ペンが演じてるんですけど、そのキャラクターも、まあ、最初からひどいんですよ。これは詳しくは言わないです。冒頭結構ひどいシーンが、ひどいシーンって言っていいのかな、まあこの作品はそういう、まあ、社会的なことを描いているんだけれども、めちゃくちゃゴリゴリ社会的なメッセージを伝えようとしている作品ではないんだよっていうのが分かるような描写が冒頭にあるので、うん、まあそれでね、もしかしたら嫌悪感を覚えてこの映画は無理かなと思ってしまう人もいるかもって思うぐらいなものだったりするんですけど、まあまあでもそこら辺の、ある種、正義と悪みたいなものを、なんか、すごく絶妙なバランス感覚で、コロコロコロコロ入れ替えていくような作品が、僕はこのワンバトルアフターアナザーであると思っていて、最終的にその、はい、ショーン・ペーンの演じるキャラクターの敵となるのが、誰だったのかっていう、うん、もういいんじゃない？それぐらいで、
ちょっと話は。
はい、ものの象徴というから、そこが象徴するものっていうのが、めちゃくちゃ、はい、いやー、すごい話だなと思ったりするので、
そこも相当面白かったんだろうね。こういっぱい喋りたくなってるわけですからね。
そうなんです、はい。もらえればと思ってるんですけど、ここにおけるその、まあ、敵味方がもうこう反転するみたいなところっていうのが、僕は、7月からでもないか、まあ、9月までで終わっているドラマ、まあ、一部終わってないドラマもありますけど、そこで考えたこととちょっと重なる、微妙に重なるようなところがあったので、そこを話したいんですけど、僕、まあ、7月期のドラマで一番良かった、面白かったっていう風に思ったのが、まあ、これは再放送ですけど、船を編むっていう、ドラマと、あと、 この前終わりましたね。朝ドラのアンパンというドラマと、あとは今、大河でまだ続いている、もうそろそろあるのかな。ベラボー、スタジオ映画の夢話という、ドラマ。あとは、関西テレビで月曜10時にやっていた、僕たちはまだその星の法則を知らないという、僕星と言われているドラマですね。のドラマが面白かったっていう評価というかね、面白かったんですけど、
はい。
なんか、まあ、その後者の3つですね。船を編むは明確にそういう感じでもなかったんですけど、アンパンとベラボーと僕星については、なんか、ある種敵味方とか、悪と正義みたいなものが一つの、まあ、テーマになっている。まあ、もちろん、あらゆる作品ね、そういうところは、描写されていくもんだったなとは思うんですけど、それが一つのテーマとして描かれてる作品だなと思ったので、そこも含めて拾っていきたいなと思ってるんですけど、まずアンパンですよね。朝ドラのアンパン。これはポンさん見てました？朝ドラアンパンは。
アンパンは今回全部見ましたね。
うん。どうですか？ざっくりとどういう感想持ってます？アンパンは。
ざっくりと。まあ、そうですね。まあでも、私はそんなに、朝ドラをこまこま見てるわけではないんですけれど、まあなんとなくさ、その、戦中戦後の、まあ、厳しい時代を乗り越えた女性の話が多いというのは、まあ認識しているんですけれど、今回はすごく戦争の影っていうものを、まあ、丁寧というかしつこくというか、まあ描いていった作品なんだなと思って、だからアンパンマンを描いた柳瀬隆さんの、まあ奥さんの話ではありますけど、だけどそこにやっぱ戦争の影を、まあ、最初から最後までだよね。きっちりこう、見て、それが一体何だったんだろうか。だからまあアンパンマンの成功っていうふうな話ももちろんあるんですけど、例えば、主人公のノブさんが、これね、僕結構複雑な思いなんですけど、まあ、ノブさんはやりたいことがあったとか、何がしたかったとかっていろいろ気持ちはあるんだろうけど、でもこう支える立場になっていくっていうのが、まあ、現代的な使われ方としてもどうかなとも、まあ、それは生き方だからね、自由なんだけど、ちょっと気になっちゃったし、その、あなた、のために命を捧げるみたいな最後のセリフも、これ見方とか取り方によってすごく悩ましいんだけど、まあそういうことも含めて、やっぱ戦争っていうものとか、まあ当時の価値観はもちろんあるんだけど、戦争というものがこう引いていった今の時代の作られ方みたいなものはあるのかなとまあ思いますが、まあでもとにかくやっぱり昔のことを切り離せないっていうか、やっぱ連続性のある社会、世界っていう風なものを、なんか改めて繋いだような感じがしたので、なんかこの、途中で次に話に行きましょうみたいなことがないところは、僕はすごく面白く見れたし、アンパンマンを、すごく重たくも、なんか意味深くも見ちゃう、本編をね、っていう気持ちで見ましたね。
ありがとうございます。まさにそうですね。柳瀬隆先生の、まあ、生涯を描いた、その奥様のね、ノブさんの、生涯を描いた作品でもありっていうところで、まあ、さっきのその、僕が挙げたその敵味方とか、正義と悪みたいな言葉で、重ねて話すと、まあ、柳瀬先生は、まあ、終盤、アンパンマンを作るに至るまでに、まあ、転ばない正義みたいなね、転がらない正義、まあ、
逆転しない正義ですね。
逆転しない正義か。そうですね。ご自身も戦争を経験されて、現地で、現場で、いろんな味方の死とかね、まあ、敵とされる存在の、内情とか、まあ、中国でね、実際に戦場に立たれて、中国の子供たちとの交流とか、でもそこからの裏切られて仲間が殺されてしまったりとかっていうストーリーが描かれたりとかして、そういう様々なその戦場における経験を通じて、その逆転しない正義みたいなところを考えて、まあ、アンパンマンという存在、アンパンマンは自分の、顔を上げて、常にある種奉仕し続けるみたいな存在であるっていうところ、 が、まあ、作り上げていく。まあ、そこは、まあ、直線的な話というよりは、本当いろいろ複雑、紆余曲折があって、ああいう話に落ち着いたっていうところではあると思うんですけど、わかりやすい話で言うとそういうところなのかなと思っていて。で、その、まあ、正義という存在ができた後に、まあ、物語としてね、面白くするというか、広げるために、まあ、バイキンマンという、ある種の敵側ですよね。これは悪ではないと思います。敵側、なんか仲間であり、敵であるっていう、なんか、面白いね、関係性の、登場人物を作って、毎回そこの、ある種の、そこにおける、まあ、バトルですよね。ワンバトル、アフターアナザーじゃないですけど、バトルが、まあ、描かれていく話っていうのが、基本的に、まあ、展開していく。もちろん、それ以外のね、話にも展開していくんですけど、がアンパンマンというところで作り上げられたっていうところで、そこにおける、まあ、敵味方の関係性とか、まあ、正義とか悪とかね、なんか、一応こう、設定はされているけど、なんか明確にそこを、なんかパッキリと分けられないみたいなことを、まあ、アンパンにおいてはある種描いていたのかな。ただその中でずっと冒頭においては悪とされていたのはなんか松島奈々子が演じる柳瀬先生、まあ、柳瀬隆のお母さんだったと思うんですね。まあ彼自身と彼と弟をまあ幼少期にまあ捨てるというか叔父の家に出して自分は他の人のところと結婚して別の家庭を持つみたいな生活をずっと続けていた人物で、その母親との、なんか、こう、うまく、こう、やっていけない、関係性みたいなものが、話の、ま、4分の3ぐらいですかね、描かれていったところ。でも、その先において、結構、だから、母を許す話、母といかにして、関係を取り戻していくかっていう話が、なんか後半においては描かれていたような気がして、まあ最終回でもね、の方でもそういうのが、まあいつの間にかなんかナレーション誌というか、なんだ、写真をちょっと写して、いつの間にか、この人たちは亡くなりましたみたいな説明があったのはちょっと僕は納得いってないんですけど、でも、そこら辺を、まあ、ある種描いていた悪っていうものの、なんかいろんな面、その人がどういうことを考えていて、どういう生活をしてきて、どういう、歴史を辿ってきたのかっていうことを知ることによって、ある種許すっていう話が、なんかアンパンでは描かれていたような気がしていて、まあ敵とか悪とかとしてみなしていた存在っていうものの、なんか多様な面っていうのを理解していく中で、その、ある種の自分の中での許しであり、まあね、うまく関係性を保って直していくっていうところが、なんかこのアンパンっていう作品においては描かれてるなと思ったんですけど、で、あと、まあ、ベラボー、大河ドラマベラボーについても、なんか今ちょうど、あれですね、ポンさんベラボー見てるんでしたっけ？
あんまり見てないですね。
ちゃんと。今ちょうどその、ツタヤ十三郎っていうのが主人公で、ツタ十は今はまあ出版社を今やってるみたいな感じですね。本をいっぱい出してみたいなところで。で、今、ちょうど、権力側が、どちらかっていうとそれを統制する、自由な、自由に出版するっていうのを統制する側の存在、若い人が、出てきていて、そことのまあバトルみたいなものが描かれているんだけど、その側の人が実はそういう出版物とかを好きっていうキャラクターなんですよね。ある種敵とする存在なんだけど、内情としては味方っていうすごい複雑な松平、定信かなというキャラクターがいて、なんかそことの関係性とかも面白い。そこが本来はバトルとして、でもスタジオっていうのはその、まあ、ある種のクリエイター、カルチャーを作り出す人だから、いかにしてその体制側を、皮肉る形で面白いものを世の中に届けていくかみたいなものを、繰り広げるっていう意味では、そこのバトルの仕方自体も、直接的な武力的なものではなくって、ある種の文化戦争というか、文化を活用した戦いみたいなものを挑んでいく様が、すごく面白いんですけど、でもそのやっぱ敵側体制側悪とされる側のなんか複雑性みたいなものをちゃんと描いてるからこそのドラマ松平の方もめちゃくちゃ葛藤しながらもでもこう世の中を良くしていくためにそこは統制しなければいけない出版物をまあ、政府というか幕府を皮肉るような本とかは あの出版禁止しなきゃいけないみたいなところ、そこの複雑な葛藤みたいなものを描いてるのが、すごく面白い感じで。でも、それって多分、その当時の人たちは、市民たちは、松平はそんなことを思ってるんだ、抱えてるんだ、みたいなことを知らないわけですよね。僕たちは後世に、そういう資料を、読まれた制作人が作られたものを見ることによって、そういう背景も含めて知ることはできるけど、当時は知らないことだったりするから、そこら辺のやっぱりね、さっきのそのアンパンにおける松嶋菜々子を演じる母親の描写も含めてですけど、そこの世の中において敵とか悪とされるもののやっぱ背景みたいなものをいかに知るかっていうところによって、なんか僕たちの考え方とか生活の仕方とかも変わっていくんだろうな。もう時間なくなっちゃったんで、もう話せないですけど、僕星っていうカンテレのドラマも、長木五郎が演じる学園の理事長というキャラクターがいて、それはずっと、まあ、ある種の敵的な存在として描かれていくんだけど、終盤においては、やっぱり彼の、どういうことを考えて、実は教師になっていて、どういうことがあって理事長にならざるを得なかったのかみたいなところの描かれ方もされていて、それによって全然見え方が変わっていくみたいなことを考えると、まあ今のね、まあちょうど、昨日ですか、自民党総裁選がありまして、次の総理大臣が、まああの人になりました、高市さんになりましたが、
なりそうですね。はい。
はい、ほぼほぼなりそうというところ、まあそっか、連立の関係性とかではわかんないのか。ではありますけれども、まあ、ポンさんもね、まあ、僕も、どちらかというと、あの人は、まあ、こうじゃないか、みたいなところは思ってしまうところはありますが、なんかね、多面的に、まあ、彼女がどうして国会議員になったのかとか、それまでにどういうキャリアを積んできたのかとか、どうしてあの位置に担がれてきたのか、みたいなことを、ちゃんと知っていくと、また違うのかなみたいなものも思ったりするので、うん、なんか一概にね、うん、まあ僕は絶望的な気持ちにはなりましたけど、うん、うん、そこはもうちょっとなんか多面的な見方もしてもいいのかしらねっていうことを、まあいろんな先を無理やりつなげて思ったっていう感じですね。うん。
なんか悲しいかな、やっぱりバトルって楽しいっていうのが大きな前提があったりするよね。ね、だってやっぱり最初の映画だって面白いところはやっぱそこにあって、その複雑性がまあエッセンスになってるわけですけど、だからバトルを求めてしまう、なんていうか、これは本能とは言い切りたくないけど何かがあって、ね、全くバトルがなくて良いのかと言われればまたそれも違うような気もしていて、だから敵っていうか味方っていうかって言い方をなんか進化させるべきなのか、それはカッコ書きだよって思っておくことなのか、なんかその辺は悩ましいところかなと思いますよね。
そうですね。うん、だからそういうやっぱ、でも世の中的なとか SNS の状況だと、やっぱ敵味方を作ってそこにおける、ちょっと僕からすると意味のない机上の空論みたいなバトルを繰り広げてるのが他方で見られるので、それよりかは、やっぱり、うん、そういうものをインプットする、ちゃんとそういう背景を知るっていうことに時間を費やした方がいいんだろう。まあ、自戒も込めてです。自分自身もそういうことを書いてしまいそうになることは多々あるので、うん、そういう風なことに費やしていった方がより健全だし、まあ、あんまり直接ね、その政治の、変化ってみたいなものが生活に直結するような立場には僕たちはいないと思うので、なんかもっと冷静にそこら辺は見ていくっていうことができる。うん、まあ、それはある種の、恵まれたじゃないですね。うん、幸運な、立場かもしれないんですけど、そういうことは、うん、したい。より、そういう状況だからこそ冷静でありたい、まあ、トランプのことも含めてね、ありたいかなというのは思っているところではありますかね。
うん、まあでもあえて逆転しない正義を私はちゃんと自分の中で持っていたいなと思ったりもしますね。
うん、大根とかね、あげたりとかね、白菜とかあげたりとかね、うん、ポーさんは農業側の人だから、
どういう農大生になってるの俺今、どういうこと
農業生側の、農業側の人なんで、そういう、いや、そういうことはできる人だなと、僕はできないので、そういうものは、
いやいや、
アンパン、
大根、
アンパン自分の顔を上げるってことできないので、
あ、あげるって人にあげるってこと、
そうそうそうそうそう、アンパンマンにポンさんはなれる人だけど、僕はなれない人なんでっていう、ね、
俺の顔という名のごぼうを人にあげる、あ、ごめんなさい、どうぞ、はい。
あります。はい。タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。登録もお願いします。また番組への感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
高橋あかりさんの声が好き、 お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。